佐藤明弘と
アンチエイジ徳泉と
デビル豪健の
ご機嫌なラジオ。何回目だい、何回目だい、
42回目、
42回
目、はい、42回
目、何月何月
9月でございますね。
また残暑的な感じですけど、
まだ暑さがついてます。
ずっともう35度ぐらいで平気に行きますからね。
そんな中ね、ついに僕
どうしたんですか。
吉本なんですけど、僕ね、大崎会長にですね、はい、挨拶することができました。
そりゃすごいことなんじゃないですか。ちょっと
大崎さん、
いい人でした。
いい人でしたか。徳ちゃんもな、いったな。
なんか今の感じだと俺らがわざわざ会いに行ったみたいな話
してますけど、いや違うんですよ。
違うからね、これはね。
何で会いに行ったんですか。
本社ありましてね、吉本の本社、本社っていうのはですね、月に1回ですね、一般の人を開放してるバーベキュー大会があるんです。
へぇ、吉本やってんの。そういうこと、
はい、
そうなんですか。
で、そのバーベキュー大会の際に必ず芸人が誰かに呼ばれて、はい、ちょこにぎやかしやってくれって話になりまして、それで我々のとある先輩方と一緒にちょっとモノマネをやったんですよ。
僕らモノマネ部というもの入ってるんですよ。
あ、モノマネ部、なんか部活があるっていうの聞きました。
それでモノマネ部が呼ばれて、
はい、
行った時に大崎会長が焼きそば食ってたんですね、
はい、
そのとこにあの先輩が連れてってくださって挨拶できたという。
その時モノマネ何やったんですか。
あ、僕ですか、はい、僕はあのやっぱりあのデイブ・スペクターから鶴野武志、
はい、
そしてあの最新 の, あのドナルド・トランプ。
あ、トランプ大統領、
トランプで今回開会式やらさせてもらったんですよ。
あ、それまたすごい、ね、
で内田裕也のやらさせていただきました。
あ、その状態で最後挨拶
する。もう安いのやらさせてもらって、僕なんかね補欠ですから、あのモノマネムの徳ちゃんなんてもうレギュラーですから、いっぱい徳ちゃん何やったんだっけ。
別にいいじゃないですかね。
でもら
いや、まあまあ、いや、みんなね、やっぱ聞いてる人気になることだから、
まあ桑田さんとかいろいろやりました、
いろいろやって、
まあいろいろやりました
けど、吉本あったかいね。いや本当あれを見て、あのバーベキューみたいなアットホーム、
いいね。
いや、それを見ないと分かんないけども、
大崎さんに顔覚えられたっていうの
は、あとは偉い、
すごいことじゃない。
偉い人も酒ついてくれたり、いろいろ
酒をついてくれる、
ついてくれたり、
逆じゃないの。
そんな人
マジですか、
ナンバー3ナンバー2の方々がそんなのやってたんですね。
へえ、じゃあもう何かこれから大きな仕事が入る可能性もあるという。
わかんないですね。やっと吉本にいてよかったなと。
まあその時はあのデイブさん外されか
け。やめろ。なんかその時使ってくれ頼むから。
それは先輩になさいよ。
はい、ということで。
さあ行きましょうか。はい、なんでコーナーでしたっけ。
どっちが本当でしょ
う。どっちが本当でしょう。
お前なんでやってんの。はい、どっちが本当でしょうでございますね。じゃあ説明お願いします。
さあ、どっちが罰ゲームを受けてるかですね、皆さんに予想していただくコーナーでございます、はいはいはい、今日は何でしょうか。
今日はですね、コラボレーションですね、洗濯バサミと、ひしゃくのコラボレーション。洗濯バサミを抜いた後にひしゃくで叩かれるという、これどっちが本当にやってるのか、じゃあ決めましょうか。
はい、
はい、はい、この二人です。豪健くんと徳泉くんでございます。さあ、どっちが、どっちがやるのか、どっちがやるのか、
はい、
はい、さあ、まんちゃん、豪健くんから、豪健くんから、はい、はい、はい、はい、はい、はい、豪健くん、さあ、徳泉くん、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
さあ、どっちが、どっちがやられたのか、このリアクション、これは演技力、表現力ありますよ。さあ、これをですね、
どうした、
これはどうするんだっけ、
どうすんだっけ、どっちが、豪健か、うん、私徳泉どちらかが、うん、罰ゲームを受けたかをですねメールで送ってください、はい、当たった方には豪華なですね粗品を差し上げますんで、
サイン入りの何かが届くんでね、楽しみにしてください。
結果発表、
今日徳ちゃんね、徳ちゃん今日ね喉おかしいんだよな、
重低音で今日頑張らせていただいて、ち
ょっとクーラーかけすぎたか。
です、結果発表、先月はですね、はい、なんか壁でしたね。
そうです、壁ドン、
壁で叩かれた感じ、
壁、はい、壁ドンやりました、
僕と豪健くんだったんだっけ。
そうでしたね、はい、
で僕が叩かれましたということでね、僕の方に送ってくださった方、ケイシー高見沢さん、
はい、
俺の言うことを聞けさん、
はい、
シャインマスカットさんの誰かが、はい、当たりますんでお待ちください、はい、あとねもう一人来て、君にも来てるんで、君にはアリババさん、鈴名鈴城さん、ロングブレス大根役者さんは君に来て
る。あ、そうですか、
ありがとうございます、いつもまたよろしくお願いします。
さあ、はい、この後 シーム明けにはいよいよゲストの方が、
ああそうですね、
今回は濃いんじゃないですか、
これはすごい
です よ、まあ、こ今回42回ですよね、
はい、42回
死に、なんかちょっと42死に、あなんか
演技でも
怖いな、
ふ
さわしい方来てるんじゃないでしょうか、
じゃあ CM 明けちょっと登場していただきましょうかね、
そ
う
です、 CM 明けるのかな、
一旦コマーシャル、
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
佐藤明弘と
アンチエイジ徳泉と
デビル豪健の
ご機嫌な
ラジオ
はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします、
いつもありがとうございます、
ありがとう、
ゲストのコーナ ー, ー, ー
さあ今回のゲストは、
じゃあ今回テーマとしてはどんなお方なんでしょうかね、
先ほども言いましたが42、死にみたいなね、
もう演技じゃないな、怖いな、
演技でもない
怖い話、
怖いな怖いな、
じゃあ呼んでいただきましょうか、
はい、もう存在自体が怖い存在、
はい、
この方がゲストです、どうぞ、どうぞ、
どう今日も腐ってまーす
はい、今日のゲストは森尾ハザードさんです、よろしくお願いします、
これは
森尾ハザードでーす
すごいですよこれは、
ちょっと今日は大丈夫なんでしょうか、
もうラジオだからあれ
は食われてます、まあ、今徳泉のゾンビ芸人森尾さんに
組み込まれました、すごいメイクしてくださってもう、
徳泉も時間の問題ですね、
時間の問題だね徳泉
もう多分なってくるからね、森尾ハザードさんで、
森尾ハザードさん、
はい、そう
ゾンビ兄さんと、
ね、吉本のですね、僕は13期という東京の13期徳泉君14期、12期の先輩でございます、お久しぶりでございます、先輩さん、ありがとうございます、来てくださってい
や上なのね、
そうです、
上なの、
ね、先輩ありがとうございます、
大先輩、こういうことやってるやつ上の意識ないから、
いやいやいやいや、やり続け尊敬です、
いやかっこいいかっこいいかっこいい
です、そうです、やり続けてますよ、
やりな、困ったな、でもゲットしたら2年ぐらいしかやってない
いやいやいやいやいや、 やってるやってる、ずっと昔から見てるから、
2年ぐらいしかやってない、いや
今日あのね、なんかいつもゴケ君まあ、気抜いて、はい、あの悪魔にはいつも変身してないけど、ゴーケン君も今日悪魔に、
なんか、ね、
気抜いてるわけじゃないからな、仮の姿としての生活も重要なんだ、
今日はなんかいつもと違ってなんかこのお二人が今日いるんでちょっとラジオで伝わらない、最後写真撮るからね、
ゾンビ兄さんが来てくれる
ってことは、写真を皆さん見て
くれる、ね、ラジオでは全く伝わらないです
ね、ゾンビとデビルのコラボが今
そうなんですよついに果たされた
映画ではありそうな設定だけども、そうそうそうそう、ラジオじゃまずないだろうね、
そうですね、今聞いてくれる方と目の前でちゃんと見てるのは2人だけっていう、ね、うん、目視されて
る、ある意味貴重ですよ、
貴重ですよ、こんな内容ちょっと聞きたいもの、どっちが上なのかどっちが下なのか、やっぱりキャラ的にさ、うん、じゃあどんどん質問コーナーをさせて、
質問コーナー早速質問コーナーですか、
したいですね、
聞きたい、まずどうこう、
そうですね、
どういう経緯でこうなった
のか、そうだ、それで聞きましょう、そうそう
急にね、
どういう
経緯、
はい、はい、まずこ
の
ようになぜゾンビになった
の、なぜゾンビになったのか、なぜゾンビだったのか、
ゾンビは私もともと訪問販売員をやってるんです、
もともとゾンビになる前は、
ゾンビになる前は、
はい、で出先で訪れた家でそこに飼われてた犬に噛まれて謎のウイルス感染
バイオハザード
ゾンビになっちゃいました、
ゾンビ犬に、
ゾンビ犬に噛まれてゾンビになっちゃって、
はい、
だけどやっぱね、ちょっと自我のあるゾンビですので、
そしてこういうね、人を、ね、
迷惑をかけたりあまりしないようにこそこそ、今は青山の辺に住んで
る、青山
ね、
結構いいところに住まれてる、
ね、なかなかのいい土地の、
青山の辺、今日もだから 這いつくばって
めっちゃ時間かかる。
吉祥寺まで距離あるけど、
ね、5日前に出ましたからね
喋りはなかなか、あのいいですね、早い感じで喋らない、
ね、ホーム販売員ですからね、
うん、もともとホームそれやっぱ、ね、昔の要素がありますから
喋りは丁寧ですよ。
脳まではゾンビ化してないんです
よ、だから半分ね、まだあ記憶があるんでしょうね。
あ、
ええ、こうやってラジオにも呼ばれてますし。
確かに、
あそうですよね。
来れるわけですから。
なんか和牛さんのネタ見てなんだろう。
ロマンチストの。
あそこ出されたらすげえ。こんなに面白いんだって。二人ですげえ漫才師がゾンビネタにしたらあんなに面白いんだって。一人10年ぐらいやってるそのクソ見て。
そこは追求してます。その場で追求してます。
あれは漫才ですから。
すごいですね。あれ愛の見せられるとね、なんかキャラものやったら嫌になっちゃう。
そんなこと言わないでください。もうゾンビ。
ゴンケン君っていくつだっけ？
95歳だ。
あ、森尾さんいくつでしたっけ？
私死後2日です。
そうなんだ。
設定がね、死後2日なんです
よ。
ゾンビ系に噛まれてゾンビ化したんですね。
2日前ですね。だから訪問販売
記憶がそうなんですね。
記憶が
そうなんです。
10年やってるけど10年以上やってるけども記憶ではそうなんです。
だからみんなはそのさっき認識的に僕12期みたいなの出てたじゃないですか。みんな
は
NSC ってとこでしょ。
そう
です。レベル合計は違います。
違います。
僕はニュースタークリエーション出てないですから。
どちらの出なんですか。
BSC ですから。
BSC、ええ、
バケモノスタークリエーション。
ないな。そんなあったんか。
12期
だな。あ、そうでございます。
全然違うんです。
ちょっとそこには僕も入り直さないといけない。
そうだね。
BSC を。
悪魔がバケモノなのかどうかちょっとブレードしてどうか。
そうだ。
フリーバケモノだなこれ。
え、わざわざ二人は結構お知り合い。
やっぱり
だったんでしょ。
や
っぱこういうキャラクターだからだったんですか。
吸い寄せられる
キャラじゃない、こういう悪魔と悪魔とゾンビだったから吸い寄せられたんですか。
そうですね。僕も一時期吉本に
行ってました
から、その時に唯一近づくことができた兄さんというのがゾンビ兄さんである森尾さんだったわけですね。
後輩ですもんね。
後輩なんです。だから途中から入ってきたんですね。
はい、そうなんです。
だからその渋谷のね、無限大ホール出てた時に、一番下のライブ、5、6年前ですけど。
はい、懐かしいですね。
なんか周りの人間から、悪魔みたいなやついるぞって。
ああ、情報が。はい。
で、どんなやつだよと思ったら、だからまさに白塗りで、なんかレロレロ言ってるから、その悪魔、なんだこいつだ
って。急に現れましたからね。
似たような、
似たような
見た目だし、ね、いわば芸風も別に、どっちもしっかりしてないし、その場のノリ。際物で、
これ
はちょっと邪魔だと。今度あったらぶっ倒してやろうと思ってて、同じライブの日になった時に普通に仲良くなるぶっ倒して。
人間の部分はね、
話が弾んでですね、お互いその格好が奇抜な中ずっとこう誰よりも仲良く話してる。
この人ってその芸名メンバーも安倍豪健なの。
今デビル豪健。
それだったら当初に安倍豪健だ。
あ、そうでしたね。
だけどそこで一回言い直すの、デビル豪健で出てきて、だから二度手間じゃん。
はい。
森尾ハザードまださ、バイオハザードの流れがあるから。
言ってますね。
まあまあまあまあ。
わかるかもしれない。で最悪ゾンビじゃなくてもいいみたいな。安倍豪健だって出てきてデビル豪健って一回言い直してるから、すごい手間かかる人なんだなと思って。悪魔しか見当たらない。
確かにね。なりきれてなかったんだ。
いや、なんか自分の中ではね、安倍豪健の中の悪魔だよみたいなことにしていこうみたいな思ったんですけど、結局悪魔しかなかったっていう。
ああ。
広がらなかったところありますけど、
まさか知り合いだった、
こんな知り合いだし、
ね、でしかもなんか吉本にいる時に、うん、お手伝いをですね、するきっかけがありまして、鈴木治さんがやられてる舞台、
そして
今田耕司さんとかが、チュートレーナーの徳井さんとかが出てらっしゃる、はい、AVM という舞台があって、それのお手伝いにですね、そのマネージャーさんから直々にこう何人か呼ばれたんですね。そこにノミネートされたのが僕と森尾ハザードさんと他3名全員色物っていう。
色物の
方が集まった。
今考えれば変で、
何ですか。
まずゾンビが一番先輩でしょ。で下に
悪魔がいる。
他もう他一人は今結局みんな吉本いなくて、
いないんですか。
一人は今忍者の格好して女の子なんですけど、
女の子
大阪から来て、 あのその時まだ東京にいたんだけど、うん、その後1年しないうちに辞めてフリーになって今忍者の格好でチャリ爆走してんだよね、
うん、忍者の格好
で何だったんって子なんだけど、
あ、そうなんですか。
なんかあのクラウドファンディングしてアメリカ行くっつって忍者の格好して、うん、なんかその最近ツイッターかなんかで
絡んできてますね。
まだやってもやってはいらっしゃるん
で、で忍者の格好してなんか忍者の格好してこれって新宿チャリ爆走してる
マジっすか。実生活
怖くて話しかけなかったんだけど
いやでもいいことですよ、
存在してる。
いないこと、みんな吉本辞めてる、
辞めちゃった。
一人はあのもう一人カートマンの、カートマンっていうトリオやってるやつが1年目で行って、
ダークオニオン吉人っていう、
どんだけやねん、どんだけ。
そいつも結局ケープル行っちゃったんだけど、その中の相方がに、うん、あのこできちゃったコンシャって、
うん、
で出会いで知り合ったこと
って 言っていいですか。
それで結局まあいろいろ話し合った結果、うん、そいつ辞めちゃって、
は
い、
なるほど、
サラリーマンになっちゃった
んです。ああ、人間に戻った。
もう一人気まじめのマサって言ったんだけど、
そうです、
はい、そいつはなんか飯能市に住んでるね、
埼玉、
はいはいはい、
非公認、あれ非公認の飯能住みます芸人みたいなやってて、
あ、自称みたいなことなんですかね、
公認
どうなんでしょう。
フリフリフリフリ
元吉本、多分ね今はねもう生きてるからやってるかも分からない。
え、噛みました。
もしかしたら噛みになっちゃってるかも。
まさくんはね、ちょっと痛かったんで。
痛かった
ん
で、
噛むとかじゃなくて。そうそうそう。だから結局俺、
生き残ってます。
一番いるものの私が、純粋に吉本にただ残って
る。いらっしゃいます
よ。あったの4人。全然わけわかんないもん。
いや、その人にいるんです
よ。掃除の下に
続けてますからね、そう、ね、結局いろいろやってるんだけど、
う
ん、
そうですね。
なんかね、変だよね。ああやって考え、あの5人誰選んだやつやべえじゃん。
そうなんですよ。マネージャーの変ななんか趣味というか、
変な趣味、
俺全員色物じゃんみたいな。
今田耕司さんとか徳井さんとかなんかつながりはあったのその後。
やっぱりその毎日あの稽古同行させてもらって、打ち上げも行かせていただいてお話もさせていただきましたから、すごい楽しかったですね。
思い出か
よ。いい思い出じゃねえ。
一回連れてもらっただけ。
そう
ですね、打ち上げの後マネージャーが一回その終わった後連れてってくれた。でも焼肉から
いい焼肉でした。
だけどやっぱり一人と今田さんのマネージャーだと不安だったので、あのハロー上田さん連れてき
ましたね。
あ、で、まあ、ある種色物ですよね。
側近がいらっしゃってくださったとか。
あ、そんな、いいよね。
そうですね、
あれです、AV ってその AV を題材にした、
はいはいはいはい、
話
あ、はい、りましたね。
だから
エロい、
まあ、いわばエロい、まあ、エロい人たちの一応物語なんで、
そう
ですね。あの面白いんですよね。
結構深かったですよね。
その AV の裏業界の話とかもいろいろやっぱ杉尾さんが本当にインタビューとかいろいろして作ったネタなので、
そうなんです。ただの下ネタではなく、
その裏でなんか道具とかあのお世話とかなさってた。
そうです、道具出しとかやってましたから。
あ、いや、なんか役で出たとかそういう
の。あのね、なかったね。
そうですね。
結局だから練習の時の役はやったけどね。あ、誰かが一人仕事
を取れないで、
アメリカ的な。
そうそうそう。こいつは例えば合計は今田さんとか、俺は時計さんみたいな感じで、時計さんがいない時は俺が本読みしにやるとか。そういうの。
その本読みもただならぬ緊張感でしたけど、それはこそいい経験ですよね。
いや、あっちまんすよ時間が。
あれ、ね、
あ、ほんと早
いじゃん。早いな。じゃあ後ほど、
後ほど、ね、
コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
佐藤昭弘と
アンチエイジトゲズミと
デビル剛健の
ご機嫌なラジオ、
よ
あっという間よ。
あっという間ですね。
あの、聞いてる皆さん、先ほどの放送事故じゃございませんから大丈夫ですよ。
大丈夫
です
か。ね、はい。
それそれそれそれ、
ほんとゾンビだから怖いんだよ。
そうで、ちょっとね、ね、喋り足らないこともあるんで、ちょっとなんかもうエピソード
違
う
なんかありますか。今のままだとあのお手伝いの話
さっきの別にエピソード何も話しないんで落ち込まなかった。落ち込む落ちなかった。
なんかあれば
全然落ちてなかった。
いや、もうこの格好見たら落ちてるよ。もう
だからさっきお化け屋敷の話
だから、お化け屋敷、
あの今っていうか前に沖縄で沖縄花月ができた、
はいはいはいはい、ありましたね、なんかね、
それに付随して吉本おもろ化け屋敷っていうのを作ったんですよ。
ありました、
ね、で、はい、それはもともと沖縄の、国際通りにある、ハピナーっていう商業施設、はい、これがもう閉館するから、はい、安く買い取って安い家賃でそれをやったの、うん、もう2年半で限定で、
はいはい、
2年半と、それでもうなくなっちゃったんだけど、はい、その時に東京で立ち上げ芸人としてセブンバイセブンさんと、はいはい、あと元お茶の水雑誌で、はいはい、そのお茶の水雑誌の、面白さと
おもしろさと
僕同居です、
はいはい、
で同居人だったんですよ、でその時に佐藤がその当時の支配人とかに、いや、うちにゾンビいるんですよ、うちにゾンビいるんですよ、なんだそれってそれでこう言ってた時に呼ばれたんですよ、
おー、すげ
ー、ハロウィン時期に呼ばれて、で、まあ、よかれと思ってね、うん、その、いわばお化け屋敷とゾンビ、うん、正直関係なくて、
うんうん、まあまあまあ、
マジモンっていう沖縄にいる、なんかこう伝統のある
お化け屋敷がいるんです
よ、マジモン、
いや、そうなんですか、はいはい、
それをみんな買っこうして案内したりちょっと脅かしたりゾンビは実際関係ない
の、あ、そう
で、それでゾンビで呼ばれちゃってる、
うん、
まあ、ゾンビで行くじゃん、
行きますね、
でそれでゾンビでうろちょろしたりとかしてて、うんうん、でローテーションでこう表にこう客引きみたいなのもあるんだよ、
はい、
1ヶ月もやってるから、うん、どうですかお化け屋敷どうですか、うん、舞台どうですか、
うん、
それもゾンビの格好でやってたの、国際通りだし沖縄だし各駅とか、うん、すげえ盛り上がるかなと思ったら、うん、めちゃめちゃ怖がられて、
あ、
ゾンビやだ行かないみたいな、やだ行かないみたいな、ゾンビとで後輩の子がお客さん捕まえて入れようとして連れてきたら僕目の前でやっぱやめてくれていなくなって結局ビジネスと失敗して、それを見た試合人がお前ゾンビメイク禁止っつってゾンビで呼ばれたゾンビ禁止になってある、
まさか
生前の格好で模擬
ナイスです
よ、格好でダンクルナイスと言わんかったけどね、踊るも
ゾンビ関係ない、
最後なんか告知ございますか、
告知、あ、10秒
死人に口なし
ないんですか、いいんですか、やって一緒にライブやってますからね、
ぜひ
チェンジメイドでよろしくお願いします、
今回のゲストは森保さん、ありがとうございました、
Oh!